この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんお越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの時間は初めて の, 事例でしょうかね。借金整理という、
はい、
まあ、この時期コロナでなかなか皆さん本当に大変な、ね、状況でもありますから、またご自分のこととしてもちょっとお聞きいただけたらと思います。じゃあまずは事例からご紹介していきます。借金整理の相談です。私は30年前から当時収入だけでは生活費の支払いが苦しくなり、消費者金融から借金をするようになりました。一社だけから少し借りるつもりでしたが、金利が高く返済してもなかなか元金が減らず、どんどん利息も膨らみ、他社から借り入れをして返済することを繰り返し、最終的には3つのところ3社、A 社、B 社、C 社としておきましょうか、と取引をするに至りました。 A 社、B 社に対しては5年前頃に、そして C 社に対しては12年前頃にすべて完済しましたが、A 社からは再度借り入れをし、現在40万円の債務が残っており、 B 社からはリボ払いでカードショッピングを利用し、現在60万円の債務が残っております。3社すべて借り入れをした当時の利率はかなり高かった記憶がありますので、払いすぎの利息があれば借金整理をしたいと思っています。なお B 社のカードショッピングは普段のスーパーやホームセンターでの買い物だけではなく、光熱費、通信費などの支払いも含まれていますので、そのままカードを利用したいと思っています。何か良い方法があれば教えてください、ということで、かなり複雑なちょっと内容になってます ね,、
はい、そうですね。
内容をもう一度ご紹介いただけますか。
はい、ご相談者様ですが、
はい、
最終的に3社との取引、消費者金融と取引がございまして、
はいはい、
A 社、B 社、C 社ですね。で、A 社に対しては、お金の貸し借りのみをされておりまして、はいはい、で今現在債務の残高が40万円ほど残っております、
はいはい、
でキャッシングのみなんですが、一旦ですね、まあ、5年ほど前にですね、借り入れしていたものを完済されておりまして、
はい、
でその後再度借り入れをされて、
新たにということですね。
そうですね、
はい、
でその最終の、まあ取引っていうのが、まあ、今にも、至っておりますので、まあ、最近まで借り入れ返済っていうのを繰り返しされているというところですね、はい、で初めの取引がですね、だいぶ前から、借り入れをされる、まあ、30年ほど前ですね、
うん、
当時借り入れをされ初めてで、まあ、A 社も B 社も C 社もですね、平成2年頃からですね取引があったと思われます、うん、
はい、
で5年前に完済されておりますので、平成27年、まあ、25年ほどの間、
そうですね、はい、
キャッシングをずっとご利用されていて、はい、で一旦完済後再度借り入れをして、うん、今に至って40万の債務が残っていると、
はい、
これが A 社に対する関係ですね、
はい、
で次に B 社に対しては、こちらも、まあ、当時平成2年頃からですね借り入れ返済をされて、で、B 社に対しても5年 A 社と同様5年前頃に、完済をされております。ですのでこちらも A 社と同様平成2年から平成27年までキャッシングの取引の履歴がありました。でショッピングについては今現在も、スーパーホームセンターの日用品の購入、であと光熱費通信費等の生活費の支払いで、カードを利用されているということですね、はい、でそのカードの利用額、まあ、ショッピングの債務の額が、60万円の金額が残っているということですね、
はい、
で、キャッシングについてはもうすでに5年前に完済をしているということで、はい、ショッピングのみ60万の債務が残っているということですね。はい、で、C社に対しては、こちらも借り入れを始めたのが、30年前ですので、平成2年からですね。はい、平成2年から、12年前頃にも完済をされておりまして、うん、ですので平成20年頃ですね、平成20年頃に完済をされたと、うん、はい、で、それ以降借り入れもされて おらず、債務がないという状態ですね、はい、で A 社はキャッシングが残り40万円、 B 社がショッピングのみ60万円の債務で、 C 社については債務がないという状態ですね、はい、今回ご相談の事例を整理しますとそういうことになります。
はい。
はい。で、この事案ですけども、当時30年前ほどからですね、借り入れをされた時は利息が高かったという記憶があるとおっしゃられてますけども、何が高いか低いかって人それぞれだと思うんですね。
はい、はい、
で、ここで高い利息っていうのがどれぐらいのものが高いものなのかっていうのをですね、まずその法律がございまして、はい、利息制限法という法律があります。
はい、
で、利息制限法では借り入れの元本の金額がですね、10万円未満の場合でしたら 20% が上限の金利ということになります、
はい、
で、10万円以上100万円未満でしたら、18% が上限の金利、
はい、
で、元本の金額が100万円以上になりますと 15% が上限の金利ということになります、うん、これが法律上定められている最高取れる金利ということになります。
はい。
で、実際にこれより金利が高かったのか、低かったのかっていうのは、うん、実際には、各 A 社、B 社、C 社に対して、過去の取引履歴を、
そうですね。
取り寄せしないと、はい、なんともわからないところなんですね。
そうですね。はい。
はい。で、この、取引履歴なんですけども、この利息制限法という法律で、先ほどの、はい、金 20%、10万円未満は 20%、で、10万円以上100万円未満が 18%、で、100万円以上が 15% の上限金利はですね、
はい、
平成19年とか20年頃からですね、
はい、
この金利を超えると、ちょっと罰則が設けられるような動きがありましたので、はい、グレーゾーン金利というのはその当時、平成19年20年頃までがグレーゾーン金利で、
はい、
貸し付けをしてた可能性はあります、
はい、
で今現在はグレーゾーン金利というのはなくてですね、
はい、
今の金利としてはこの法律の範囲内の利率に収まっておりますので、
はい、
実質はその平成2年から27年のうち、A 社 B 社はそうなんですけども、で C 社については平成2年から平成20年までですね、うん、
はい
はい、グレゾン金利で借り入れをして返済をされてた可能性というのは、
可能性はあるわけですね、
ありますね、
はい、
はい、
グレーゾーンというのはいわゆるよくコマーシャルでもしてますけども、本来その当時はそれで、グレーだけども認められていた利率で借りていて、でその差額が過払い金ですよってよくコマーシャルで言っている、そこに当たるわけですか。
そうですね、何がグレーなのかと言いますと、まずこの利息制限法の利率、先ほどの金利の範囲内、
はい、
これはもう白ですよね、
うん、
ホワイトの金利ですね、はい、でブラックの金利っていうのがありまして、はい、出資法という法律、
はい、
別の法律があります、
はい、
でその法律では まあ、10万円以上100万円未満とかでしたら、まあ、30% とか超えますと、
はい、
あの、まあ、10日に1割とかですね、
あ、はい、
都一の利息とか、
うん、
あのよく
ドラマなんか
でドラマとかでやってるような映画とかですね、
はい、
あのやってるようなそういった金利の場合はですね、この出資法という法律に違反する高すぎる金利ということですので、はい、この場合は罰則がついてます。
あ、はい、
懲役とかですね、罰金とか、
はい、
罰則があります、
はい、
でこれが ブラックの金利ということなんですけれども、
はい、
このホワイトとブラックの間の金利っていうのがあって、
はい、
この18、まあ、例えば10万円以上100万円未満の残高、はい、まあ、一番多い価格金額帯かと思うんですけども、
はい、
この金額帯でしたら、まあ、18% を超えて、29% ちょっとぐらいまでは、あの特に罰則はないんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、それを超えると、
はい、
まあ、出資法という法律があって、懲役罰金等があるので、
はい、
そこのギリギリの金利、上限金利、ブラックになるもうギリギリの金利で、はい、貸し付けをしている金融業者が当時はたくさんありました、
はい、
でこの利息制限法という法律の金利を超えるんですけれども、出資法という法律の金利を超えない、
うんう
ん、でここの部分をグレーゾーン金利と言います。
あ、なるほどね、はい、
でこのグレーゾーン金利で、借り入れをした場合どうなるのかと言いますと、あの出資法には反、違反することがありませんので、罰則はないんです、
はい、
ただそのグレーゾーンの金利を支払った分ですね、これは払う必要のない、本来法律利息制限法で定められている金利を超える部分の利率ですので、例えば 28% で借り入れを したとしますよね、それが10万円から100万円未満の50万とかですね、借り入れをしたときは 10% の部分っていうのが、これがグレーゾーンの金利の部分に当たるので、
はいはい、
本来払うべき金利ではないということなんですね、うん、で、ただ契約書には 28% で、貸し付けをします、
うん、
で、その契約を取り交わしされて、はい、まあ、28% の約束で借り入れをしたんだからその金利をずっと支払いを続けていきますと、
うん、
10% の部分が払いすぎの利息に相当する部分になりますので、
はい、
そこの部分は、まあ、本来払う必要もない金利の部分ですので、
うん、
元金に計算上充当していきますと、どんどんどんどん元金が減っていく計算になるんですよね、
はいはい、
でその結果元金がもうゼロになった以降、
うんうん、
払いすぎたその10% の部分ですね、はい、28% から 18% を引いた残りの 10% の払わなくてもいい利息の部分は、
うん
うん、あの払いすぎの利息として、
はい、
今度返してほしいと、
ええ、
立場が逆転する現象が起きるんですね、
はい、
これを過払いと言います。で今回、まあ、あの実際に、取引履歴をですね、取り寄せ しないと、まあ、本当にそれが払いすぎの利息かどうか。
そうですね、本人の高いと思ってても何パーセントかという実際の数字を見た方が確実なわけですね。
それは計算しないとわからないんですけども、もうすぐに専門家に依頼して、
はい、
調査することももちろん可能なんですけども。
そうなんですね、はい、
で調査して、まあ、専門家がですね、うん、司法書士等が、その取引履歴取り寄せしたものを計算 18% で計算をし直しして、はい、本来払うべき債務の額がいくらなのか、
うん、
過払い金までも発生しているのかっていうのは、
うん、
調査によって判断することはできるんですが、
はいはい、
ただ今現在 B 社に対しては、 そのカードショッピングを利用されておりまして、
はいはい、
まあ、生活費、日用品の購入、うん、生活費のお支払い等されていますので、
はい、
専門家が入ることで、その一旦金融会社としましては、支払うすべてもう一旦ストップ、請求をストップしてしまうということになるんですよね。
あ、そうなんですか。はい、はい、
で支払いをストップしてしまって、かつそのこの相談、ご相談者様の個人情報の履歴のところに自己情報として債務整理の手続きに入りましたという自己情報、はい、まあ、いわゆるブラックリストと
そうなるんです
に入ってしまうことになってしまうんですよね。
はいはい
はい、ですので、まあ、そうならないためにも、うん、まずはご自身で取引履歴を取り寄せしていただく、これは当然あの、契約当事者として、金融機関に対して過去の取引履歴を開示することを請求するのは、これも正当な権利として認められますので、はいはい、であと取引中のものも特に使えなくなるというわけではありませんので、カードも今まで通り取引履歴を請求したからといって使えなくなるというわけではなくて、はい、使え、あの今まで通り使えるということになりますので、はい、まずご自身でこう取引履歴を取り寄せしていただいて、でそれからあとその計算をあの してですね、
うん、
まあ、司法書士等に依頼をするか、まあ、計算も含めてですね、それからご検討されたらいいかなという事例ですね。
は
い、
あのちょっと本筋から外れるかもしれませんけど、そのブラックリストに乗ると今後はそのカードの新たに作ったりっていうのは難しくなるんですか。
そうですね、新たな借り入れ、今現在 A 社 B 社に対して債務の額はありますけれども、はい、例えばその今後、住宅ローンを組むとかですね、
うんうん、
まあ、車をローンで買うとか、はいはい、っていうことが難しくなってきたりしますね。
そうなんですね。じゃあやっぱりあのもちろんあの過払いをあの返済してほしいという気持ちもありますけども、その前に一旦はじゃあちょっと冷静になって自分で本来あるのかどうかを確認することも大事だということですね。
そうですね、
はい、でもあの実際にもう少しこの後広がっていきますので、じゃあちょっとここで一曲お届けして後半お話しいただきます。よろしくお願いします。3時33分を回ったところです。今日の第2水曜日は教えて司法書士さんをお届けしております。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんお越しくださって、いろいろアドバイスくださってます。後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日の事例もう一度ご紹介しましょう。借金整理の相談です。私は30年前から当時収入だけでは生活費の支払いが苦しくなり、消費者金融から借金をするようになりました。一社だけから少し借りるつもりでしたが、金利が高く、返済してもなかなか元金が減らず、どんどん利息も膨らみ、他社から借り入れをして、返す、返済することを繰り返して、最終的には3つの会社、A 社、B 社、C 社と取引をするに至りました。A 社 B 社に対しては5年前頃に、そして C 社に対しては12年前頃にすべて完済しましたが、その後 A 社からは再度借り入れをして現在40万円の債務が残っており、 B 社からはリボ払いでカードショッピングを利用し現在60万円の債務が残っております。3社すべて借り入れをした当時の利率はかなり高かった記憶がありますので、払いすぎの利息があれば借金整理をしたいと思っています。なお B 社のカードショッピングは普段のスーパーやホームセンターでの買い物だけではなく、光熱費、通信費などの支払いも含まれていますので、そのままカードを利用したいと思っています。何か良い方法があれば教えてくださいということで、まあ、詳しく前半の方でご紹介いただきましたが、方法としてここで改めてご紹介ください。
はい、ですね、まずあのちょっと事案を整理させていただきますけれども、 A 社に対しては、キャッシングの残りが40万ですね、
はい、
で B 社に対しては、ショッピングの残りが60万で、キャッシングについてはもうすでに完済済みということですね。
はい、その前に借りてた分ですね。はい、
で C 社に対しては、キャッシングのみ、 取引をされてた履歴がありまして、
はい、
で、すでに、まあ、完済済みなんですが、うん、その完済された時期がですね、まあ、12年前頃と、はい、まあ、平成20年、21年頃ですね、はい、にもう完済をされているということですね。
はい。
はい、で、今回ですね、まあ、あの取引履歴をご自身で取り寄せをしていただいた後にですね、
はい、
利息制限法の定められている上限金利、10万円未満でしたら 20%、はい、10万円以上100万円未満でしたら 18%、はい、元本の額が100万円以上でしたら 15% で、うん、計算をし直しをしまして、はい、でその結果、まあ、払いすぎの利息があれば、
うん、
こちらから、金融が各金融会社に対して払いすぎの利息を請求していくと、
はい、
いうことになります。でそれぞれ A 社 B 社 C 社に対して、まあ、取引の仕方が、異なっておりまして、
はい、
A 社に対しては、まあ、平成2年頃から平成27年の、まあ、終わり頃までですね、借り入れをされておりまして、で完済を一旦されてます
でしたね。はい、
はい、まあ、これを一応第一取引としまして、
はい、
でその後、まあ、平成30年頃ですね、まあ、取引履歴がから、まあ、平成30年頃から、まあ、再度借り入れをされたとしてですね、はい、これでその借り入れが、今も続いておりまして、うん、残りキャッシングの借り入れの分が、40万残っているということなんですが、うん、まあ、この再度借り入れされた分を、まあ、第二取引と、ま
あ、
仮に言いますね。で、この第一取引、うん、一旦完済された、はい、されるまでの取引の分と、再度借り入れをされて今に至る、うん、この第二取引、これがですね、まあ、一旦、まあ、一つの取引として見れるかどうかっていうところが一つ論点になってます。
はい、
で、まあ、ここで、まあ、あの前提としてですね、はい、A 社 B 社 C 社とも、当時の金利が、
うん、
まあ、取引履歴を取り寄せた結果、
うん、
まあ、利息制限法を超える、利率であったと、うん、まあ、グレーゾーン金利、
いわゆるグレーゾーン、うん、はい、グレーゾーン金利で、先ほどご紹介いただいた、
うん、あったという前提の場合ですと、
は
い、
A
社に対してこの第一取引が終了した時点でこれ過払い金が発生してます、
はい、あ、なるほど、はい、
A 社に対して払いすぎの利息分を返還するよう請求していくことができます、
はい、
でその発生した、過払い金を再度借り入れされた時の第二取引ですね、
はい、
でそこにこう充当されるものなのか、
はい、
それとも充当せずに第二取引はこれは第一取引とは全く別の取引だから、
うん、はい、
これはもう第一取引は過払い金は過払い金で請求をして、うんうん、で第二取引は、まあ、その借り入れ返済だけの履歴を見て、まあ、最近の借り入れですのでね、うん、まあ、平成30年頃からのお借り入れですので、あ、はい、まあ、おそらく利息制限法の金利の範囲内の借り入れですので、うん、はい、そのまま債務が残っていると、40万円の金額が残っていると思われます、
うんうん、
でこの第一取引と第二取引を一つの大きく見て一つの取引として、
はい、
計算をするのがいいのか、別の取引として別々に計算をするのがいいのか、
はい、うんうん、
これはもう一つの取引として計算する方が圧倒的に払いすぎの利息が増えます、
わ、そうなんですね。
例えば第一取引でもうすでに過払い金が50万円が残ってる場合ですね、
うん、はい、
まあ、40万ほどあったとして、もう第二取引ではもうすでにもう返済している分が全てが過払いということになりますね。
あ、なるほど、はい、
で、もし別の取引ということであれば、うん、第一取引と第二取引を相殺をすると、うん、いうことでちょっと変わってくるんですよね、
はい、
で、一連の取引として見るべきか別々の取引として見るべきか、
はい、
これも借り入れの、借り入れの仕方とかですね、金利とか、
うん、
で、同じ取引と まあ、同一視できるかどうかっていうところがちょっとポイントになってきますので、う
ん
う
ん、それは交渉次第なんですか。
そうですね、これは、うん、本当に争っていこうと思えば、訴訟に、裁判所に訴えていくということになりますので、交渉レベルのお話では、A 社側としては第一取引と第二取引はこれは別取引であるという主張するのが通常です。なぜならその方が払いすぎの利息の額が少なくなるからということなんですよね。
立場が変わればそうなりますね。
はい、
はい、
で、まあ、A 社についてはそういった問題点があります。
なるほど、はい、
で、あと B 社ですけれども、B 社についてはショッピングの利用がありますので、ショッピングとキャッシングはもうそもそも別の取引ということになりますね。
はいはい、
ただその取引の当事者が同じであると、
うん、
金利も違いますし、返し、その契約の内容も違っておりますので、
はい、
これはもう全く別の取引ということなんですけれども、うん、この B 社に対しても一旦完済をされてますね、
うん、
平成2年から、はい、2年頃から平成27年の終わり頃まで、まあ、取引をされておりまして、うん、で完済をされてます。で B 社についてもグレーゾーン金利で借り入れをされてるという前提であれば、
はい、
完済された時点でキャッシングの分ですね、はい、これ過払い金が出ております。
はい、
で過払い金が、まあ、出てたとして、
うん、
このショッピングの利用の分がですね、これが60万の債務が残ってるんですが、
あ、はい、この方の事例として、はい、
そうですね、はい、で、まあ、仮に過払い金が50万出てたとした場合は、
あ、はい、
まあ、60万の債務と過払い金50万円をこれを相殺して、
うん、はい、
あとショッピングの分は残り10万円だけ払えばいいという交渉を進めていっていくことが可能になります。
あ、そうなんですね。
でこの場合は、
はい、
まあ、司法書士等にですね、専門家に依頼して交渉を依頼されるときは、
うん、
一旦はこのショッピングの分の支払いもストップしますので、
はい、
自己情報には載るんですけども、
うん、
まあ、ショッピングの分の支払いが滞ったという自己情報ですね。
あ、
で、あと、はい、まあ、債務整理の手続きを司法書士専門家に依頼したと、いうことが自己情報欄には載るんですが、60万の支払いが10万円に下がるわけですから、
うん、そうですね、はい、
まあ、普段の、まあ、生活費の光熱費等の支払い、うん、まあ、日用品食料品の支払い等で、はい、まあ、カードを利用されてて、まあ、今後、うん、その専門家に依頼をすることでカードは使えなくはなるんですが、
うん、
60万から10万円に減額したものを払えば済むということなので、はい、メリットはすごく大きい
ですね。そうですね。はい。
で、まあ、今まで使ってたカードは使えなかったとしても、
うん、
まあ、他でカードを作れるかどうかは、まあ、ちょっとそこが、一旦その自己情報に載ることで、作りにくくはなるかとは思うんですが、は
い、通称ブラックリストに載るという感じになるので。
そうですね。
はい。
ただ、それが作れなくなるからといって、
うん、
50万も減額されるチャンスをみすみす逃すことの方がむしろもったいないかなと、まあ、現金で当然買い物されても光熱費も自動で引き落としすることももちろん可能です、
はい、ちょっと面倒なだけですからね。特にそんなに不便ではないですね。
そうですね。今までそのカードで支払うという、うん、まあ、登録手続きを変更するだけのことですので、うん、はい、まあ、その手間を考えても50万の 減額っていうことはもう非常にメリットがありますの で、
う
ん、
そうですね、はい、
目先 のそのカードが使えなくなるっていうことにとらわれずに、
はい、
ここは思い切って B 社に対しても過払い金発生しているのであれば交渉していく、はい、メリットは大きいかなと思います。
はい
はい、であと最後にですね、この3社目の C 社なんですが、はい、まあ、12年前頃にまでに、まあ、全て完済ということ で、
そうですね、
でこの12年前に完済した時点では、
はい、
まあ、これもグレーゾーン金利のを前提としているのであれば過払い金が発生してますが、
はい、
この過払い金なんですが、不当利得返還請求権という難しい言い方を言いますと、そういう言い方をします。 不当利得返還請求権ですね、はい、でこれは、最後の取引があった時からですね、はい、この場合ですと C 社に完済をした時から、
はい、
10年で時効にかかってしまいます、
うん、はあ、なるほど、はい、
ですのでもう残念ながら、今回の事例では、もうちょっと早くにご相談に来られていれば、
本当ですね、
3年ほど前にでも早くご相談に来られていれば、死、はい、うんうん、者に対して過払い金の請求ができるチャンスはあったのかなと思います、
は
い、
なるほどね、
ですので過払い金があるかもしれないと思われる方は、うん、はい、ぜひご相談していただいて、
うん、はい、
それだけ過払い金が請求できなくなるチャンスが、
ね、
逃してしまうことにもなりますので、
そうですね、
はい、ぜひとも、心当たりのある方はご相談していただければと思います、
はいはい、特にこの過払い金というのは名前の知れてないところから借りたんじゃなくて、よくテレビでもコマーシャルしていたそういうところでもあったっていうふうに以前聞いたことがあるんですけども、
そうですね、もう大手であっても名前の知らないところでも、もうほとんどの、消費者金融とですね、審判系の金融会社はグレーゾーン金利
当時は
で貸し付けをしてたっていう実態はありますね、
あ、そうなんですね、はい、分かりました、ぜひこのあたりの方お早めにご相談ということで、今まずはご紹介いただいた内容で司法書士さんの皆さんがお手伝いしてくださるところはどういう部分でしょうか。
そうですね、ご自身で取引履歴を取り寄せしていただいてもいいですし、
はい、
こちらに、司法書士の方にですね、うん、専門家に依頼をしていただいて、債務整理の手続き全般ですね、はい、交渉したりとかですね、過払い金があれば交渉して、でもし B 社のように債務が残るような場合でしたら、はい、その弁済の和解交渉ですね、ただしその簡易裁判所の管轄内の金額に限られますので、140万円以下の民事に関する争いに限られますので、ちょっとその過払い金が140万超えてしまうということであれば、司法書士の方では代理はできないんですが、裁判所に書類を作成して本人さんの名義で提出することっていうのは可能になります。はい、ですので、はい、司法書士にまずご相談していただければ、うん、何か、お力になれる場合があるのではないかなと思いますね。
で、現在はコロナウイルス感染拡大予防のために無料の相談いつもしてらっしゃったのが、ここのところ、ね、ずっとお休み状態でまだそれも続いておりますので、よかったらお問い合わせとして兵庫県司法書士会総合相談センター、こちらの方ご利用いただきたいと思います。電話番号が 078-341-2755、 もう一度申し上げます、メモのご用意大丈夫でしょうか。兵庫県司法書士会総合相談センター、お電話代はかかりますけれども、こちらでちょっとお電話でご自分の事例などでご相談なさってみてはいかがでしょうか。電話番号です、 078-341-2755 となります。本日の放送は明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンなどでいつでもどこでもご確認いただけます。次回は3月10日にお送りしますので、来月もぜひお聞きください。今日お越しいただきましたのは、兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。